おはようございます。それでは賛美をもって主を礼拝してまいりましょう。お立ちになられる方はどうぞご自由にお立ちください。20番からです。
待ち望んだ時が来た。立ち上がって進み、角へ吹き鳴らして、さあ時の声を上げよう。望んだ時が来た。立ち上がって進み、忍びへ吹き鳴らして、さあ時の声を上げよう。ジョイジョイ喜びの声を上げよう。主が共におられる。ジョイジョイ賛美の歌を歌おう。素晴らしいことをなされた主に感謝します。
ジョイジョイ
ジョイジョイ喜びの声を上げよう。どんな時でも主が共におられる。ジョイジョイ賛美の歌を歌おう。素晴らしいことをなされた主に感謝します。
主の御名は聖なる。恐れることは知恵の始め。これを行う人はみんな良い内察を得る。主の御名は永遠に輝く。
舞う日々を覚え歌う。苦しみ
が望みと溢れる喜びと信じる心があれば何も怖くはない。
この喜びを、こんなに高いのも、
こんなに熱い壁も必ず乗り越えてゆく。家族が待った勝利の way、 最善の道、勝利の way、 教えてくれる勝利の way、 あなたと歩くずっと一緒に。確かな望みと溢れる喜びを信じる心があれば何も怖くはない。どんなに高い山も、どんなに熱い風も、必ず乗り越えてゆける。約束があるから、勝利の分、最善の道、勝利の分、教えてくれる勝利の分、あなたと歩くずっと一緒に。 祈れる最善の道を認め教えてくれる人認めあなたと歩く実際一緒にずっと一緒にずっと一緒に
この喜びを賛美に乗せてイエスに歌うどんな荒野も泉が湧く主の言葉があるなら
この新しい命を与えられた証を持って賛美の声を香り世界に旅までて行き良き知らせに契約思い聖なる皆を褒めたたえよハレルヤハレルヤハレルヤ一つの麦この地に落ちて新しい命にも
実質をしっかり持っていきなさっております
変わらない約束信じせいなる皆を褒めたたえよ
ヘブル語で賛美ができることを感謝します。今日はちょっと大きなことにチャレンジをします。詩編の23編を、ヘブル語で、多分ダビデがこういうふうに歌ったのではないだろうかと分析した方がありまして、いろんな表記に基づいて、それにメロディーをつけて、歌ってありましたので、 ちょっと楽譜がなかったんですけれども、それをちょっと真似して 歌わせていただきます。まずダビデの賛歌というところから始まりますので、ぜひですね、詩編の23編を開いて見つつどうぞお聞きください。ちょっと最後まで歌えたら感謝です。見積もれダビデという題です。見積もれダビデ Hashem roi les ham Be not deshe yar bitzine Armei menuchot yenahaleni Nafi yeshuvet Nafi yeshuvet Yankini Begale tzedek Leman shemu Gam ki elech Begeitz alevet Lo yirara Ki atachimadi Shi
素晴らしい特別賛美を。
初めにお祈りします。アスレテンの父様、この明日の時ありがとうございます。御心のことを語ることができますように守ってください。イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。おはようございます。今年の4月から大学1年生になって東京で約5ヶ月間過ごして、今帰省中の木原祈りです。私大学は看護大学に行っていて、一学年100人ぐらいの大学にしては小規模なところのところに行ってます。と私の、東京での生活を少しお話しします。と私の生活は大学とバイトと教会の、この3つで 生活してて、まず大学はすごく楽しくてですね、看護に関する授業を4つほどしてるんですけど、なんかそれぞれすごくとても学びのある楽しい授業で、グループワークが多いんですけど、それがすごいやっぱ私の好きな感じでですね、なんかたくさん授業中たっぷり時間使ってなんかグループワークをしてとても楽しいです。でその一学年100人しかいないので、もうみんなの顔と名前をもう覚えて、なんかすごいなんだろう、なんかとても楽しいです。でなんかちょっと私立でなんかちょっと金銭感覚な友達ができるのかなってちょっと思ってたんですけど、なんかそこのスーパー食パンが 30% 引きだったよ、買うみたいな友達ができてなんかすごい、なんかすごい自分に合った友達もいて、それがすごいなんかなんか神様が用意してくれたなっていう感じで、すごい楽しかったですテスト勉強も24時間ラウンジと図書館が空いているっていうことで、なんか5日間ぐらい学校に泊まってなんか楽しみながらでもちゃんと勉強できて乗り切ることできました。で大学生は本当に楽しいです。でバイトはですね、蕎麦屋さんで今働いています。すごい学校がから本当に近くて、でこの蕎麦屋を選んだのも本当に正直言って適当でというのも学校の終わりにたくさんバイト先選べて、なんかもうすごいちょっとちゃんと調べるのが大変だなと思って、だから入学式の時にもらったなんか先輩が配ってたチラシでいいやって思って、もうこれにしようと思って決めた、もうこれそれにしたんですね。でもなんか適当に選んだんですけど、それなのにすごいなんか本当に良くてですね、なんか学校から近いのもそうですし、なんか店長もまず代々私が行ってる大学 その学生をバイトを受け入れてるので、実習とかテストにすごい理解のある合ってて、なんかそういう忙しい時とあと夏休みとかは帰省もあると思うからどんどん休んでいいよって言ってくださってて、またなんか失敗したら僕を呼べば大丈夫だから、僕が責任を負うからって言って、すごいなんか自由に楽しくバイトができています。プラスそのまかないも絶対出てですね、なんかメニューの中から選べて、なんか好きなだけ食べていいよって本当に言ってくれるんで、本当言葉の通り好きなだけ食べてなんか普通東京とか行って一人暮らししたらなんか痩せるんですけど、なんか私太って帰ってきちゃったんですよねそれぐらいなんかすごい楽しくて、バイト先も本当神様が本当なんかちゃんと聞かないで本当に適当に選んだんですけど、こう守ってくださって、本当に本当神様が思ってくださってるなっていう感じ思っています。で教会もですね、奉仕をするたくさんなんか牧師賛美、前半賛美とかプロジェクターとか CS とか毎回じゃないですけどちょっとずつそのいっぱいやる機会があってですね、なんかボイストレーニングも茅野牧師から今受けてて、まだ 3,4 回しかまだできないんですけどしていただいて、映像部にもこの前つい最近入って、社会人会にも、社会人じゃないんですけどなんか幅がなんか年齢の幅広いから入っていいよみたいな感じでそれで心ゴスペルっていうやつに2回出場していただいて、なんかこうたくさん奉仕をいただいてて、なんかこう長崎にいる時から東京に行く前からなんか奉仕はでもなんかいっぱいもらうだろうなって思ってたんですけど、なんかちょっと喜んでできるか不安だったんですけど、実際向こうでたくさんなんかこうやってると全然なんかすんなりなんかあやりますってこう言えて、そういう自分にもびっくりして、自分でもびっくりで、なんか本当感謝です。でよく森田ルツちゃん、ルツちゃんと、お話ししています。でなんか皆さんなんか本当にいろいろくださって、前長崎教会にいた 千田姉妹とかがおにぎりとかをなんかくださったりとか、あとなんか他の婦人の方がなんかこれくらいのビニール袋に本当パンパンになるくらい服をなんかたくさんくれて、なんか自転車で教会まで行ってるんですけど、こんなよろめきながら帰りながら、なんか本当なんかウキウキで、あの神様守ってくださってるなっていう感じです。本当それ、その大学とバイトと教会が本当守られています。で家もなんか本当忙しい、結構家は寝て朝起きてぐらいの、なんかそれぐらいしかほとんどいないくらい、本当他はほとんど外にいるぐらい、なんかでもそれがなんか楽しくて充実しています。あ、でなんかよく皆さんに東京満喫してるって言われるんですけど、あの東京は満喫してないんですけど、あの大学生活はすごい満喫しています。はい、あのというのもですね、まあ、なんか東京って言ったらなんか新宿とか原宿とかあるんですけど、全然そこにはね、あの行けて、まあ行こうと思えば行ける、行ってる友達すっごいいるんですけど、なんかもう楽しくて別にいいかなみたいな感じです。はい、それぐらいなんか、祝福されています。はい、お祈りします。愛する天のお父様、この5ヶ月間神様が本当に守り、充実した学生生活を送らせて、くださっている方ありがとうございます。これからの学生生活も豊かに守り祝福してください。イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。
昨日あの後藤にあの、行ってまいりました。本当に皆さんの教会 の、 あのお祈りを本当に感謝いたします。本当におかげでですね、無事に行って帰ってくることができました。で、行ったメンバーは諫早教会 の、 あの小渕牧師ご夫妻とがあのジェットフォールで行かれて、で向こうにはあの横姉妹がおられるんですけど、その3名と、それからこちらから酒井兄弟と山頭姉妹と私が行っていきました。で、本当に小渕牧師夫妻もずっと前から後藤に行きたいって言ってずっと祈っておられたそうで、本当に、こういう時に来られてよかったなっていうふうに思いました。で本当に久しぶりお会いして、本当に良き交わりが与えられました。で後藤では福祉センターでですね、まず礼拝をして、それから食事をして、そして練習をして、それからデイサービスのところに施設にの方に行ってまあ、コンサートをしたんですけども、後藤では礼拝がポイントってずっと言われ続けてましたので、本当に真実にですね、礼拝をすることができました。で、その後ですね、まあ、コンサートの方は本当に祝福されて、美智子姉妹がご主人 の、 その漂流された時のですね、陽子姉妹がまだ1歳の頃に海に釣りに出かけて、そしてそこで漂流してですね、その後藤の赤島にたどり着いたっていう話をされたんですね。でそれはもう暗闇の中で神様神様って何度も叫んだっていうその証なんですけど、それをされて、で皆さん本当にこう聞いておられたんですけど、その後藤の赤島にたどり着いたっていうその後藤の地名を言われた時にみんながおーとか言ってですね、本当にこう感動しておられました。で本当にこう皆さんですね、自分のこう身近なところなのですごくこう聞き入っておられました。で曲とかですね、十字架の愛とか、その私の罪のためにイエス様は十字架にかかられたっていう曲とか、イエスっていう曲とか歌ったんですけど、これはどうだろうかねって思いながら歌ったんですけども、本当にその責任者の方がおられて、歌っているその方 の、 その顔表情を見ていると本当に穏やかで、もう優しくてって言われてですね、そんな穏やかに本当にこう平安なこう顔でですね歌っているのを聞いて、その自分たちもなんか にもなんか優しさが伝わってきてほっこりしましたっていうことを言われてました。で、まあ、皆さんと握手したんですけど、本当にこうなんか本当にこう良き交わりが与えられて、以前行った時との、を覚えていられて、かなりの方が覚えておられました。で、帰る時は一人の男性の方がですね、玄関口まで来て、もう本当にこう再敬礼するぐらいに、なんかその通所者の方なんですけど、その方がお礼、礼をされて、なんかそれが非常にこう印象的でした。で、本当に賛美の歌詞を通して神様が本当に福音を伝えていかれるんだなということをすごく思わされました。で、本当にその漂流の証がですね、すごく生きて皆さんに伝わったと思います。本当に取りなしのお祈りを神様に感謝いたします。イエス様のお名前によってこの証の時を感謝します。アメン。
詩編の111編からですね、賛美をしていきたいというふうに思っています。それじゃあ私の方はどうぞお立ちください。大丈夫ですかね。はい、それじゃあよろしくお願いします。ハレルヤ、私は心を尽くして主に感謝しよう。すぐな人の集いと主の会において主の御業は偉大で、御業を喜ぶすべての人々に尋ね求められる。その御業は尊厳と栄光、その義は永遠に固く立つ。主はその美しい技を記念とされた。主は情け深く哀れに深く、恐れる者に食べ物を与え、その契約をとこしえに覚えておられる。日本の民の譲りの地をご自分の民に与え、彼らにその御業の力を告げ知らせられた。見ての我が真実公正常のすべての戒めは正しかである。それらは余裕限りなくとも取れ、誠と正しさを持って行われる。主は御民にあがないを送り、ご自分の契約をとこしえに定められた。主の皆は聖であり、恐れ多い。主を恐れることは知恵の始め、これを行う人は皆主の終わりは永遠に高く立つ。
ハレルヤー。15番、この上もない喜び。
どんな時も祈り続けよう、この願いが届くまで。何度でも叩き続けよう、この扉が開くまで。 に与えられた希望は消えない、すべてが敵になるなら何を恐れるだろう、この上もない喜び、たとえそれが試練でも、この上もない喜び、ここに奇跡がある、
この上もない、
この上もない喜び、たとえそれが試練でも、この上もない喜び、ここに奇跡がある、ここに奇跡がある。
天の賛美ですね。
主の御前に膝をかがめ、心を注ぎ祈り、主の御前に両手掲げ、聖なる皆をあがめます。私の命の鍵、主の家に住み、主を仰ぐ賛美が今ここに満ち溢れて、主の臨在の中、すべてが恵みに変わる、天の
恵みによってお賛美して礼拝に入ります。
主の十字架の恵みによって命与えられた、主よあなたの言葉によって私は歩みます、心思いを尽くし、あなただけを愛する、死に至るまで従いゆこう、主の恵みによって、心を尽くし思いを尽くし、あなただけを愛する、死に至るまで従いゆこう、主の恵みによって、 主の恵みによって
安心しなさい。私はあなたの祈りを聞いている。あなたの祈りは届いていると主は仰せられます。すぐに答えが来ないからといって慌ててはいけません。すぐに状況が変わらないからといって焦ってはいけません。忍耐強くありなさい。私の時は完全であり、決して遅れることはない。私はあなたの祈りを聞いている。あなたにとって最善の答えを、私は最善の時に具体的に表していこう。それは遠くはない。間もなくやってくる。しかし忍耐を完全に働かせなさい。慌ててはいけません。その時あなたは私のものを見失ってしまうだろう。忍耐強く賛美と感謝を持って待ちなさい。私はあなたの祈りに応え、最善のものを、最高のものをあなたに開こう、与えていこうと主は仰せられます。
この新しい季節となって新しい風が吹いてきているように、あなたの人生にもこの新しい季節がこの来ていると主は言われます。この今までとは違う私の神の計画が表されてくるので、この使命に関して、飯に関してしっかりと祈っておきなさいと主は言われます。
収穫が始まってくる。私はあなたが蒔いた種、祈り続けてきたことに対する豊かな答えを与え、豊かな収穫をあなたに与えていこうと主は仰います。あなたが失ったと思ったものを、私は永遠という中であなたの手に返していこう。それはあなたにとって驚きであり、神の愛の大きさを知ることになると主は言われます。私の目にあなたは子がいたとい、私はあなたを愛している。これはあなたに向かって語られた言葉です。私はあなたを深く愛しており、その愛のゆえにあなたに祝福を用意しています。愛する子よ、目に見える状況に振り回されてはいけません。人々の言葉に翻弄されてはいけません。私の言葉に耳を傾け、私の言葉によって進みなさい。私はあなたに祭殿をなし、私の恵みをあふれさせようと主は仰せられます。 God is working on my good。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, he did. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, he did. God is working for my good, for my good, for my good.God is working for my good. Yes, indeed he is.
Hallelujah. 愛する天のお父様、聖霊のご臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。また、証の一つ一つをありがとうございます。特別賛美を心から感謝いたします。今日集われた人一人を心から感謝いたします。また、インターネットで礼拝されている方、ダウンロードして礼拝されている方々をありがとうございます。今から御言葉に来ます。聖霊ご自身が御言葉を通して私たちに豊かに語り、私の信仰を育み養ってくださって、あなたが用意されている祝福と勝利を共に豊かに見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。語る者聞く者も響き渡ります。主を語ってください。神の言葉によって私たちを生かしてください。信じます。感謝します。主を心からあなたを愛します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。信頼しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。シエスエドいます？います？シエスエドいます？あの、いや、そっちで、じゃあ映像見てから言ってください。個人の映像があるから。はい、それじゃあですね、お座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目のやれた主に期待している言葉に行きたいと思いますけれども、先週、カンボジアの証しをしましたけれども、ちょっと映像ができてなかったんですが、東京の方で作られましたので一週遅れになりますけれども、まずカンボジア個人の映像を見ていただきたいというふうに思います。
For my good, for my good, God is working for my good. Yes, he really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, he really is. Thank you.
失った世界にあなたは花を咲かせ心を潤し満たす確かな希望と喜びがあなたの愛あふれ注ぐ春色の空の下で咲き誇る花のように恵みの雨を受けて輝く光は花咲く未来を照らし続けるあなたの愛に染まったつぼみをこれから花が咲く。さえも忘れずにいつも寄り添い尊きものとして愛されるあなたの愛が降り注ぐ
私はもう先週しましたので申しませんけれども子どもたちが日本語でみんな賛美をしておりました。しかもきちっとはっきりきれいな日本語でしていましたのでしかも特別賛美は結構難しい歌をいっぱい選んできてですねちょっと正直驚いています。これから 今日の御子新聞に出てますけれども、まあ、示しではカンボジアの子どもたちの中から作詞作曲やそれから、インターネットの働きやいやいやそれから楽器を奏でる人たちが起こってくるということなんで、まあ、楽しみにしたいと思っています。それとですね、明日から、受付にあったと思いますけれども、ウクライナとスロバキアにチームが出ます。月曜日からチームが行って、そして向こうに火曜日に着くんですけども、火曜日に、これはスロバキアですね、トレビショフというところですね。それから水曜日がウクライナ、ウズホロドですかね。でまた木曜日は、スロバキアですね。そして金曜日に帰ってきて土曜日に着くという方なんで、短い1週間なんですけども、ぜひ覚えておいてください。ウクライナはすごく危険なんですね。で特に、今回どうしたか分かりませんけど、私聞いてたのは今回一筆書いていくってね、もしも事故があったり死ぬことがあってもそれは自分の責任ですっていう、一番最初のフィリピンチームの時ですね、一筆書いていって、奥さんか親がそれを同意書を出して、そして行ったんですね、一番最初のフィリピンチーム。それと同じように今回も、まあ、一筆かか書いてもらおうと言ってました。したかどうかちょっと確認してないんですけど、つまり本戦が始まってきた、いつそういう巡業が起こってもおかしくないようなウクライナなんかはですね、非常に危険ですから、チームに入ってきたということを覚えます。まあ、守られてですね、何もなくて帰ってきたら本当にいいことなんですけども、まあ、全然安全だったというかもしれませんけど、それは守られたからです。海外選挙行ったら分かるんですけど、突然風景変わるんですね。だから守られた時に安全だったって、だから大丈夫って言うんですけども、突然風景変わるので本当に危険が伴ってますので、まあ、ぜひ覚えて今週ですね、祈っていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、そして1分動画ですね、今日はですね、祈りの最終のやつを見ていただきたいと思います。はい、本当はキャンプのも見てほしいので、ちょっと時間がないので、キャンプのはぜひホームページに出しましたのでご覧ください。それでは1分動画、今日は祈りの最終ですね、 3つ目の、はい、
皆さんこんにちは。今日のテーマは何でも祈っていいのです。前回は祈りが聞かれることのポイントの一つをお話ししました。でも中にはどんな祈りをすればいいのかわからない、何でも祈っていいのと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。何でも祈っていいの、いいんです。もちろん人の不幸などは願ってはダメですが、どんな小さなことでも祈っていきましょう。私は小さい頃よくお財布をなくしました。財布をなくした、どうしようと探し回りますよね。こんな時にこそまずお祈りしましょう。神様、お財布をなくしました。見つかるように導いてください。中にはすぐに必要なんですという方もいると思います。わかります。しかし、こんな時にこそお祈りしてみましょう。神様、すぐに財布が必要です。すぐに見つかりますように、どこを探せばいいのか導いてくださいとお祈りしましょう。このように日常のどんな小さなことでも神様にお祈りしてください。そのお祈りを神様は聞いてくださいます。それではまた。
はい、ありがとうございました。今日はどんな小さなことでも祈るということを逆も言えます。どんな大きなことでも祈っていいんですね。で、これ3回目ですけど、ちょっと復習しますと、祈りはまず心から願っている、本当に願っていることを祈る。2番目、3番目、5番目じゃなくて、本当に一番願っていることを祈る。それが一つポイントですね。そしてもう一つは祈り続ける、答えられるまで祈る。その答えが多くの場合は願った通りか願った以上ですけれども、違う場合もありますけれども、ある答えがはっきり来るまで祈り続けるということですね。これがとっても大事なことですね。それともう一つは、誰かを許さない心のまま祈らない。もし許さない心があったら、その許しを神様に求めて、許しを持って祈るということですね。そして今日のところは、どんな小さなことでもいい、言い換えればどんな大きなことでもいい。今もありましたけど、よく物を落としたりなくしたりしますと、感謝をしながらね、感謝します、神様すぐ見つけてくださいって祈りながらやりますと、本当にすぐ見つかるんです。嘘だと思う方はやってみてください。まず感謝して、神様ってやると、これやった人が分かります。本当によく見つかるんですね、これは。だからね、あと小さな、どんな小さなことでもいいっていうね、それをね、覚えてほしいと思います。はい、それでは今日はですね、聖書の方に入っていきますね。ちょっと時間が押してますので、出エジプト記の17章の8節からのところですね。 さてアマレクが来てレフィディムでイスラエルと戦ったとありますけれども、これはアマレクというのはイスラエルの敵、レフィディムというのは地名です。ですから、まあ、あまり具体的な国の名前を言うと最近は現実に帯びてくるから言えないですねですからあれですけど、まあ、まあ、隣にしますから佐賀かなんかしましょうかね。佐賀から敵がやってきて、そして、浦上あたり、浦上じゃない、時田あたりで戦ったと。だからこれはアマレクは敵でレフディムは地名ですね。レフディムでアマレクとイスラエルがぶつかります。その時にモーセが言うわけですね。ヨシアに言った、今日の一つ目のポイントです。私たちのために幾人かを選ぶ。この幾人かというのはリーダーだと思います。だからその幾人かのリーダーの部隊を連れて行ったということですね。出て行ってアマレクと戦いなさい。明日私は神の杖を手に持って丘の頂に立ちますと。ヨシアは実際に戦うために出て行って、一方でモーセはその戦っている彼らのために丘の頂に立つことは祈るということです。私は祈る、モーセたちは祈るから、しかしヨシアたちは実際に戦いに行きなさいということなんですね。で、役割があるわけですね。戦う人がいなければ勝利は来ないし勝てないわけです。しかし同時にその戦う人たちをバックで支える祈る人たちがいるということなんですね。例えば仕事でも第一線で働いて営業していたり、あるいは開発していたり仕事をする人がいて、でもそれを支える祈りが必要なんですね。また一方で、学校なんかね、学校なんかでも学生たちは学校に行って勉強したり受験があったりテストがあったりするわけですね。もちろん戦っているのは彼らなんですけども、それを支える祈りがあるって、ね、で同じ人でもある場合はヨシアのように戦いに行く場合にあるでしょうし、ある場合は祈りになる場合があると思うんですね。でいろんな役割があるってことをしてほしいんですね。ね、と同時に特に戦っている現場の人たち、自分たちだけで戦わないように、必ず後ろでバックでその祈る人たちがやる。でこの祈りは強力な力なんです。でよし、この後見たら分かりますように、ヨシアは祈りがあるときは勝ち、祈り切られたので勝利を取りました。でこれは実はすごく大きいんですね。祈りがあるかないかは決定的なんですね。で現場で戦っているのは実際その戦っている人なんです。職場であろうと学校であろうと病気であろうと、病気で戦っているのはその人なんです。でもバックに祈りがあるかないかで全然違うんですね。で、神様はそうやって祈る人を起こされるんですね。だからね、それをね、歴史ってどうしないで自分たちだけ戦わない、私が以前お話しましたけれども、昔ですね、ずいぶん前ですけれども中部の方で、結婚式がありました、ね、それで、まあ、招かれて行ったんですね。でスピーチをしてくださいって言われたから、まあ、スピーチは毎回何人かいるので、まあ、2、3分長くても5分ぐらいでと思って考えて行ったんですね。結婚式の式は秋元牧者されたんです。で結婚式が終わって20分ぐらい休憩があって披露宴になるの でスピーチのことを、ね、思ってたらですね、来られましてですね、向こうの方がですね、で木原牧師スピーチよろしくお願いしますって言うからですね、分かりましたって言ったらですね、20分話してくださいって言うんですよね。20分スピーチ話してどうするんですかって言ったら、新郎が1人と新婦が1人、私新婦側だったんですけど、新郎が1人と新婦が1人それぞれ で木原牧師1人ですから20分話してください、そしてお願いします、もう伝道してください、みんな楽しみに期待しておりますと言うんですよねみんなバカだってもっと先に言ってくださいって言うんですよねそれで、と思ったんですね。でももう休憩時間がもう15、もうその時は20分なかったですね、もう15分ぐらいですよね。と思ったんですけども、すぐしたことはですね、電話したんです、妻に電話したんですね。で、まあまあ広げ始まって、でここ今だったら携帯ができるんですけどね、まだその頃はそんな携帯とかあんまり出てなかったから、ね、電話して祈っててくれ、大体この辺りからだからってことで言って祈ったんですね。それでこういうふうに頼まれて20分スピーチをしないといけないからって祈ったんですね。もちろん自分も祈りました、もちろん、ね、祈りながらこう考えまして何を話そうかね。そして始まったの結婚式が、披露宴がね。で先に新郎側の方 のスピーチがあって、アフリカ人の方と結婚した方だったんですね。でアフリカ人のお兄さんが、その新郎のお兄さんがスピーチをされたんですけど、日本語は片言なんですね。それが逆によくてですね、なんかすごくあったかくて、その内容もなんかそんな、なんかすごくあったかいなんていうかね、なんかこう聞きながらなんか本当にあったかくて、みんななんかとってもあったかい雰囲気になってね、聞きながら感動したんですよね。ああよかったなと思ったら、はっと聞かれたら次は私なんですよねでひえーって思いますね、まあ、立ったわけです。で一言言ったんですね、はっきりしらけたんですね。私自分説教したか分かるんですね、しくじったと思ったんです。で明らかに失敗したのにもかかわらず、失敗したんですよ、失敗したのにもかかわらず、その次の瞬間全員がさっとこっちを見たんですよ。あれは不思議でした。でその瞬間分かったの、祈られてるって本当分かったんですよ。これ祈りがあると思った瞬間ですね、 唇からパラパラパラパラパラって言葉ができたんですね。すごかった。いや、私自分じゃないと思うから本当すごかったです。すごかった。そしてあの今日ね、あの昨日後藤で、話されたと言います、その小渕牧師の漂流の証をですね、奥さんが問いなしててでしたから、その話を交えながら夫婦の話をして、最後にこう、ね、まあ、最初はお二人 の, あの祝福の言葉から始まって、その話をしてまとめたんですね。それでね、ぴったり20分だった。それでね、本当素晴らしかったんですね。でしながらね、これは祈りがあるなと思ったんですね。一つだけ失敗したの、最後に招きをしなかったの。招けばよかったなと思うんですけどね。で、私が終わって席に戻ってきたら着席披露になったんで、隣に秋元牧師がいたんですね。で、秋元牧師はあの 私の目の前で私を個人的に褒めることはめったにない、今まで で数回しかないですね。でその時はね、終わった瞬間こう、ね、席持ってきたらね、パッと目を出してね、キャラ君よかったよって言ったんですよね。忘れないですね。それで本当によかった。なぜですかというとね、そしてその後すぐ食事だったの、お祈り終わってね、その瞬間の食事をしないで秋元牧師はパッと立たれて、私は招きをしなかったので、一番神父が救われてほしかったお父さん、まだ救われてなかったお父さんのところにまっすぐ行かれたんですね。その場ですぐ招きをされて、救いの祈りをされたんです。でお父さん救われたんですよ、ね、であのこの前のつい最近の白馬の時に、あのそのお父さんと白馬で会いまして挨拶をしました。今もしっかり教会になったわけですよね。あ、見事だなと思いますね。であの時ね、私はあの話したのは私なんです。本当にいい話だった。自分じゃないと思うから本当に言いますよね。でもはっきりバックに祈りがあったから、であれ祈りなかったらね、私あの大変だったと思いますね。でもね、仕事であっても学校であっても病気であっても間違いなくその人が戦ってるんです。その人が戦わないといけないんです。でもその後ろでバックで祈りがあるかないかって大きいんですよね。でどうぞ一人で戦わないように、ね、どうぞあの何かある時には教会にね、こういう状況だから祈ってほしいっていうことは、これ全然いいことなんです ね、 ね、あの祈りと共に戦う、教会と共に戦うってことを知ってほしいんですね。で、一番のね、聖書に出てくる旧約の最高の問いなしってはあのモーセなんです。でその今日モーセのところですね。新約はパウロなんです。でも一番の最高の問いなしって誰か知ってますか？イエス・キリストです。でキリストは間違いなく問いなしてくださいます。そしてキリストが命じるときに従う人たちは、そのキリストの言葉に従って問いなしてくれる人がいる。神様に伝えれば神様が祈る人を起こしてくれますし、教会に伝えれば神様が、キリストが教会と共に教会を祈りに導いて祈ってくれる。でその祈りがあるときに、私たちは現場で、職場であっても学校であっても病気であっても他の問題であっても、その戦いに勝利することができるんですね。これをねまでしててほしいですね。で二つ目ね、で、実際にヨシアが言った通りに、ヨシアはモーセが言った通りにアマレクと戦い、モーセはアロンとフルと共に丘の頂に立ちました。11節、モーセが手を挙げているときは、モーセがこの手を挙げているというのは祈りを意味します。取りなしているときはイスラエルが優勢になり、手を下ろしているときはアマレクが優勢になったと。でそしてまあその後ちょっと話があった後、最後に日が沈むまでしっかりそのまま手を挙げていたので、ヨシアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破ったと。だから取りなしの手が上がっていて、祈りがあるときに勝利をするし、ないと負けてしまう。現実で戦っているのはヨシアなんだけども、実は祈りがその戦いを左右しているということが分かるんですね。今言いましたその小渕牧師の漂流の証は皆さんよく知ってらっしゃると思うんですけど、26年前の、91年5月19日だったかなですね、日曜日だったんです。で奥さんの美智子さんはまだ教会に来て3回目だったんですね。で朝、美智子さんは教会へ、陽子ちゃん1歳の赤ちゃんの陽子ちゃんを連れてきて、でご主人の小渕さんは大好きな船に乗って、魚釣りに行ったわけですね。で雨が降っててあんまり天気良くなかったので、お昼頃一回帰ってこられたんですね、小渕さんは。で友達と行ったから、で友達はもう帰るって帰ったんですけど、小渕さんはその日まだ一匹も釣れなかったので、このまま帰るわけにはいかないってもう一遍出て行ったんですね。で出て行ってどこに行ったかというと、あの天草に向かって船を走り出したんです。ところが風が強くて雨が降ってきて、コンパスがダメになって、そして実はどんどん気がついたら、東シナ海ですね、第一礼拝間違えてオホーツク海って言ったけど、オホーツク海北海道ですから東シナ海ですね、東シナ海の方に流れていってた、どんどん流れていった本当に。そのまま行ったら間違いなく強烈と思って、高知国は死を覚悟して、船に自分の体を送りつけて、もし死んだ時には遺体があるようにと思ってたんですね。でそこでさっき言われたように、高知はもう面白いこと言ってましたね。そういう時にね、 あの南無妙法蓮華経って出てこないんですって。彼女は一回も教会行ったこともないし聖書読んだこともなかったんですけども、その時できた言葉は神様って心の底からね、もう絶唱したって、嵐で声がかき消される中で、波がこんな高くなる中で 2,30 回も神様ってこうなんかもう絶唱したって言ってましたね。で絶唱したら部屋になったんで髪くりつけて少しでも生きようと思ったということなんですね。でその時ですね、実はあの美智子さんの方は朝からなんか不安で、夕方になっても帰ってこないですごく不安になって、妹さんの佐世保の山田真由子さんに電話したんですね。最初は大丈夫って言ったんですけども、遅くなったので、じゃ あ, あの教会に電話かけて祈ってもらいなさい、もしくは海上保安庁に電話かけて、その両方言われて やったんですけども教会に電話かかってきたんですね。私が取って、その後女性だったんで妻に譲りましたら、妻は言ったんですね、夫婦は一体だから、今ご主人はどこにいたとしてもあなたが祈れば必ず神様はご主人に働いてくれるからって言ったんですね。で電話で一緒に祈って切って、切った後私は妻と30分ぐらい祈りました。そして美智子さんは電話切った後、祈らなきゃと思って祈ろうと思うと、正直ですね祈らなきゃと思うけどね、また教会行って3回目なのにうまく祈れない、祈ろうと思って祈ってるとそのうち腹が立ってくるんですって。なんでね、漁師の夫妻でもないのにこんな目に遭わせて、こんな時に漁に行ってとか言ってね、正直ですね、なんかこうなんか祈りにならないんですって。祈らなきゃと思うけど祈りにならなくてね、怒りが出てきてまずいと思って一旦やめたと。ところがね、この後なんですよ、陽子ちゃん1歳で別の部屋に寝かしてたんですね。夜遅くなってきて、まあ、ちゃんと寝てるかなって心配になって見に行って、陽子ちゃんをこう布団をかけ直してね、顔を見た瞬間、その寝顔を見た瞬間、涙が溢れてきたんですよ、ガーッて内側からね。そして思わずね叫んだんですね、神様この子にお父さんが必要ですって、私の夫が必要ですって。次の瞬間ね、おっしゃってました、突然内側からね、神様ごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいって言ってね、ひれ伏したんですって、そこに陽子ちゃんの横に、私が悪かったんです、私が悪かったんですってね、悔やみの涙が出た。面白いこと言ってました、さって必死に飲んだけど、ここら辺で、ね、何が悪いのかしらとか思ってるんでね、これ肉ですね。でも本当に心からね、聖霊の道ください、悔やためたんで、必死に。で、2時間ですよ、2時間。普通2時間祈るの簡単じゃないけど、やっぱり聖霊が特別な見込みを注いだんですね。真剣に祈ったんですよ、簡単にどう助けてくださいってね、夫を助けてください、私には夫が一人です、この子にお父さんを取らないでくださいって言いながら、悔やためて祈ってたら、その2時間の時間帯に奇跡が起こったんです。はっきりこれ記録がわかるんですね。なかったまっすぐ東中に向かって漂流していた船が90度風が変わるんで、90度風が90度、その結果船がこう漂流したのがこう変わる。で小石さんも船で流されていると、あっ風が変わったと思って必死に自分のできる精一杯のことをやったそうですけども、そしてガーッと船を追い越して五島列島の一番端に赤島がある。この話をした瞬間、昨日ね五島列島の人みんな歓声を上げたって言ったんですけども、こう一番端に赤島って島があるんです。その赤島の沖に来たの。そしたらその赤島にいた漁師さん見つけてくれて助かったんですよね。当時携帯なんかないから、陸に着いた後赤島のその漁師さんのお家にお願いして電話借りて電話したんですよ、朝なの、ね、そしたら美智子さんはもう夜中ね祈ってて、朝方になってね電話が鳴った瞬間ね、海上保安庁だと思ったんですって。遺体の発見お願いしますってね、保安庁に電話して、朝にならないといけないと。でまあ、90% もないもう無理だと思っててくれて、まず無理だって言われたんですね、海上保安庁にね。だから言われた瞬間ね、なった瞬間そう思ってね、恐ろ恐ろ電話を上げたん。その瞬間ですね、ご主人の小渕牧師の声でね、こういったそうです、俺俺俺俺って、でいつも俺俺詐欺じゃないけどって小渕牧師は言いますけど、あ俺俺俺俺すまんすまん今赤島って言ったんですってその瞬間ですね、美智子さんが何て言ったか、美智子さんそれ聞いた瞬間ね、緊張したんでしょうね、ほっとしてね、ブワーって涙が出たんですね。これで叫んだんですね、はっ帰ってきてよって言いながらボロボロ涙が出てきたんですね。そして帰ってきた時に、生まれて初めてお礼参りで教会に来られたんですお礼参りでね。しかしその時以来、日曜日休んだこと26年間で1回2回ぐらいあったかな、ね、あの来ました。そして、クリスチャンになって洗礼を受けて牧師になりましたね。であの時奥さんが聖霊の恵みによって祈った時、そのまさに時間帯に傾きが変わったんです。もし祈ってなかったら、私は傾きが変わらなかったと本当に思います。彼は生きてないでしょう。で、ね、戦ってたのは間違いなく小渕さんなんです。嵐と戦い、波と戦い、もう死を覚悟して漂流したのは小渕さん。でもその祈りがあった時に傾きが変わって、 国を何とかしようと思って助かるわけですね。でもね、あの祈り手の手が上がるかどうかはね、実は人生を決めるんです、その人の。皆さんどうぞ祈るときにね、あの主に期待してください。であなたが戦ってるときは祈り手がいることを忘れないでほしい。で誰かが戦いのために祈ってるときは、ね、その祈りがその戦った人のことを決めるんだっていうことをね、思って祈ってほしいんです ね。ただね、一つ大事なことなんですけど、祈るときね、祈り手の人たちのね、あの特徴があって、本当に祈りが好きな人はね、もう祈るだけで喜びなんですけど、やっぱり人間ですので、祈った後にね、助かったらありがとう祈ってくれてって言ってほしいんですよ ね。でやっぱりそう思うんです。ところがね、言ってもらえないとあったりするとね、なんか面白くなくなったりすることがある、ね、これ悲しいけどあるんですね。それは愚かです。人から評価されてしまうと天の宝はなくなります。評価されなくても祈って本当に主の栄光を現れたら天に宝が積まれているので、人が認めるか認めないかってことに左右されないで問いなすものとなりたいと思いますね。あの長崎であんまり賜物セミナー私はしないので言ってないんですけど、他のところではね、賜物セミナーをいつも言うんですけど、あのウサンボルトってね、引退しましたね、こうやってこうやる人ね、あの足の速い人、あの人のね、あの人は 100m、200m リレーってものすごい足が速いわけじゃないですか。でも金メダルがかかるのは足じゃなくて胸にかかるんですね。インタビューされるときもこう上から半分が映って、時には顔がアップになって口がしゃべるわけですね。そうですね。で走ってるときだけ全身が映りますけど、終わったらほとんど上半身ですよね、足は映らない。金メダルも胸にかかるし、喋るのも口だし、アップになるのも顔でしょ。足が思うわけですね、俺が走ってるのにテレビに映るのは顔ばっかだ、俺が走ってるのにメダルをもらうのは胸だ、どういうことだ、こんなバカなことがあるか、この体には愛想が尽きたって言って、体から離れたら足は1メーターとして1ミリとして歩けないんです。体は不便になっても生きているけど、で、まあ、これ賜物の話の時いつもするんです。教会のものなんですよって、体と共にあるんですって話するんだけど、今日は祈りのことでね、あのその目立たなくても祈りって実は隠れてるんです。多くの場合天国に行ってはっきり分かります。どれだけの祈りが人の人生を助け生かしたか、天に帰った時にはっきり分かります。で皆さんね、今永遠のことが繰り返し語るでしょ。だから祈る人たち、祈ってる方々、どうぞこの地上での人の評価を求めると失敗します。評価されるときは感謝しましょう。されないこともしばしばあるけど、天国で必ず神様は知っておられて宝が積まれています。天に帰ったときにね、本当にその祈りって評価されますね。これをね、忘れないように。でそうじゃないとね、祈り続けれなくなるんです。サタンがね、祈り手が勝敗を決めることをサタンは知ってるから、祈り手を潰しに来るからね。だからね、これをね、どうぞ覚えてほしいと思いますね。これ2つ目ね。で3つ目ね、13節ね、12節、しかしモーセの手が重くなった、手も重くなったんです ね。なんかね、手が重くなって上げてるって言うと ね、井上ちゃんは幸せすぎて体重が重くなりましたけども、ね、で手が重くなったと。で彼らは石を取り、でモーセは、このこう重くなったんで座ったんですよ、立ってたので、石を取り、それをモーセの足元に置いたので、モーセはそれに腰掛けたって書いてある。でもちろん立って祈るのは素晴らしいことだけども、腰をかけたって。どうぞあんまりスタイルにこだわりすぎないようにしましょうね。でなんか私昔これよく分からなかった、今すごく分かります。もうこの時80歳過ぎてるわけでしょ。もうね、80になってから働きが始まってるわけですから、もちろんモーセはね、神様の特別な恵みがあって力が与えたと思いますけど、やっぱり祈り続けられないんですね。で手も降りてくる、そしたらまず腰をかけて、でアロンとフルが一人はこっち一人はあっちって、こうアロンとフルが両手をこう支え、一人一人支えて、それで手を挙げ続けた、つまり祈り続けることができた。でモーセはさっきも言ったように旧約の最高の問いなし手なんです。旧約のモーセ、新約のパウロと言われるんですね。でモーセはモーセほど問いなし手ってのはいないと思います、旧約においてね。でそのモーセが一人でずっと挙げ続けられなかった、すごい希望ですね。皆さん、一人で祈り続けられないからって落ち込むことはありません。モーセでさえアロンとフルが支えたんです。そして祈ったのは、これ新約的には教会なんですよ。一人で祈って支えられながら祈るんですよ。例えば伴侶の方が夫であっても妻であっても戦っているとき、一番祈るのはやっぱり伴侶でしょう。でもその伴侶を支えて、教会が支えて一緒に祈るときに祈り続けられるんですね。子供が戦っていたらまず一番祈るのは両親でしょう、親であり父であり母でしょう。でもそれ一人で祈れないときに教会が支えて一緒に祈るんですよね。ですね。で選挙に今明日からウクライナチーム行きますね。選挙のときになぜこうやって祈りの課題が回っていくかというと、知ってるからです。祈りがあるかないかは決定的なんです。これは 特に宣教の場合は本当に決定的なんですね。で、あのカンボジア行った時に、まあ、私はあの遊びに行くっていうよりもちょっと祈りさせてもらったんですけども、本当にいい時を思ったんですね。私は分かるんですね、バックで祈りがあるとこんなに深く人と交えていい時を持てるってはっきり分かるんですね。で、この祈りがあるか何かで大きい。で、ところが一人では祈れないんで教会が祈る、ね、だからモーセほどの祈り手でも一人では祈れなくて支えられた教会という、ま、新約的には教会という恵みの中で祈ることができるんですね。で、ね、だからあの自分で戦うっていうんじゃなくて、教会と共に祈っていくときに、その今現場で戦っている人が勝利するまで祈りきることができるんです。私が祈らなきゃって言って、あのいい意味でいいですよ、とてもね、私が祈らなきゃと思うといいことだけど、なんていうかな、そう思ってこう一人で戦わないように教会と共に戦って祈っていくときに最後まで現実に勝利を受けるまで戦いきることができるということね。これをどうぞ覚えてほしいんですね。で、一人で祈れないなって落ち込むことは全くありません。モーセが一人で祈らなかったんだから、私たちが祈らなくても別に言うと当然のことです。だからこそ教会に支えられて共に祈る、そして祈り切った時に戦っている人が神の勝利を得ます、ね、そして共に喜べるんですね。それをね、ぜひ知っていてほしいと思いますね。で、モーセの手を支えたって書いてあるんですね。それで彼の手は日が沈むまでしっかりそのままであった、祈り続けることができたんですよね、支えられたから。そしてヨシアはアマレクとその民を次の歯で打ち破った、勝利したんであります。これからいろんな戦いが始まってくると思います。皆さんの現場ね、職場とか家庭とか、家庭も戦いになることがありますからね、職場、家庭、それから学校、それから教会もね、時としては教会が奉仕の現場の人は戦いになることがあります。でもその中で神様は私に勝利を必ず与えてくださいます。神様は私たちを勝利するために問題や困難や戦いを許されてますから、感謝をくださいますね。その時に一人で戦わないように、ね、バックに祈りを持って、ね、戦いましょう。そして祈る人は一人で言うんじゃなくて教会と共に祈っていくときに勝利が来るということをね、どうぞ覚えててほしいと思います。たくさんの証をね、神様はこれから教会に与えてくださることを楽しみにして、共に祈りながら、またある方は互いながら進んでいきたいというふうに思います。はい、ちょっと駆け足でしたけれども、今日はここまでにしておきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたが生きておる神様で、今も変わらずに十字架で取りなし、そして私天の右の盾を祈してくださって、私たちに勝利を与えてくださることありがとうございます。そのあなたと共に私たちもこの地上で戦っている現場の人のために取りなしていくことができる。また戦う時があります。一人戦うことなく、祈る者と教会と共に戦って必ず勝利を見ていくことができるように導いてください。今最前線の人たちがいると思いますが、どうぞしっかり教会の祈りを受けながら必ず勝利を見ていくことができるように導いてください。また今祈っている方がいると思いますが、一人ではなく身からと共に祈って神の勝利を見ていくことができるように導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めるしにおっしゃってください。じゃあその願いと求めに答えてくださいます。自分のことでも、家族のことでも、友人のことでも、経済でも、健康でも、お仕事のことでも、学業のことでも、どんなことでも構いません。天のお父様、今キリストイエスの名によってあなたの恵みの台に出てまいりました。一人一人の心の叫び、願いを聞いて具体的に答えてくださり、解放を与えてください、勝利を与えてください、解決を与えてください。キリストイエスの名によって心と体を完全に癒されよ。夜眠れない方、エスさんって完全に癒されよ。今晩から熟睡できるようにしてください。朝起きれないと思い込んでる人います。自分は病気なんだと。確かにそうです。でも寝る前に真剣に神に祈りなさい。そして神様は朝起こしてくださるということを告白しなさい。過去に縛られてはいけません。私はあなたを朝目覚めるように変えていこう。すごい恐れがある人、なんか何かわからないけど恐れを感じている人、これは霊です。イエス様は何をって目指す恐れの霊を、その人の力出ていけ。心が高くなってしまう、その 高ぶりを取り除いてくださり、私たち様どうぞ神様喜ばれない思いを全て断ち切ってください。最近体がすごく疲れやすい方ですね、神様に聞いて生活をなんかこうリズムを作りなさい。あと賛美することに使命を与えられている人います。その人はもっともっと出ていきなさい。私はそのことを通してあなたを祝福していこうとしております。ある方は一度捧げなさい。それを捧げた時に神様は永遠の中で返してくださいます。あなたは自分で分かっています、ちょっとまずいなと思ってるんですね。捧げなさい。捧げ切った時神様があなたに一番良い形で返してくださいます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。喉に触れてください。完全に癒してください。あと耳に触れてください。耳が聞こえるように完全に聞こえてください。耳をエス様って聞こえるようになれ。感謝します。ありがとうございます。エス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。もし祈ってなかったら私は傾きが変わらなかったと本当に思います。彼は生きてないでしょう。で、ね、戦ってたのは間違いなくコブスさんなんです。嵐と戦い、波と戦い、もう死を覚悟して漂流したら残したの。でもその祈りがあった時に金目が変わって国を何とかしようと思って助かるわけですね。だからね、あの祈り手の手が上がるかどうかはね、実は人生を決めるんです、その人の。だから皆さんどうぞ祈る時にね、あの主に期待してください。であなたが戦ってる時は祈り手がいることを忘れないでほしい。で誰かが戦いのために祈ってる時はね、その祈りがその戦っている人のことを決めるんだっていうことをね、思って祈ってほしいんです ね。ただね、一つ大事なことなんですけど、祈るときね、祈り手の人たちのね、あの特徴があって、本当に祈りが好きな人はね、もう祈るだけで喜びなんですけど、やっぱり人間ですので祈った後にね、助かったらありがとう祈ってくれてって言ってほしいんですよ ね。でやっぱり思うんです。ところがね、言ってもらえないとすあったりするとね、なんか面白くなくなったりすることがある、ね、これ悲しいけどあるんですね。それは愚かです。人から評価されてしまうと天の宝はなくなります。評価されなくても祈って本当に主の栄光を得られたら天に宝が積まれているので、人が認めるか認めないかってことに左右されないで問いなすものとなりたいと思いますね。あの長崎であんまり賜物セミナー私はしないので言ってないんですけど、他のところではね、賜物セミナーをいつも言うんですけど、あのウサンボルトってね、引退しましたね、こうやってこうやる人ね、あの足の速い人、あの人のね、あの人は 100m、200m リレーってものすごい足が速いわけじゃないですか。でも金メダルがかかるのは足じゃなくて胸にかかるんですね。インタビューされる時もこう上から半分が映って、時には顔がアップになって口がしゃべるわけですね。そうですね。で走ってる時だけ全身が映りますけど、終わったらほとんど上半身ですよね。足は映らない。金メダルも胸にかかるし、しゃべるのも口だし、アップになるのも顔でしょ。足が思うわけですね。俺が走ってるのにテレビに映るのは顔ばっかだ、俺が走ってるのにメダルをもらうのは胸だ、どういうことだ、こんなバカなことがあるか、この体には愛想がつきたって言って体から離れたら足は1メーターとして1ミリとして歩けないんです。体は不便になっても生きているけど。で、まあ、これ賜物の話の時いつもするんです。教会のものなんですよって、体と共になるんですって話の時と、今日は祈りのことでね、あのその目立たなくても祈りって実は隠れてるんです。多くの場合天国に行ってはっきり分かります。どれだけの祈りが人の人生を助け生かしたか、天に帰った時にはっきり分かります。で皆さんね、今永遠のことが繰り返し語られてるでしょ。だから祈る人たち、祈ってる方々、どうぞこの地上での人の評価を求めると失敗します。評価される時は感謝しましょう。されないこともしばしばあるけど、天国で必ず神様は知っておられて宝が積まれています。天に帰った時にね、本当にその祈りと評価されますね。これをね、忘れないように。そうじゃないとね、祈り続けれなくなるんです。サタンがね、祈り手が勝敗を決めることをサタンは知ってるから、祈り手を潰しに来るからね。だからね、これをね、どうぞ覚えてほしいと思いますね。2つ目ね。で3つ目、ね、13節ね、12節、しかしモーセの手が重くなった。手も重くなったんです ね。なんかね、手が重くなって上げてるって言うとね、 井上ちゃんは幸せすぎて体重が重くなりましたけども、ね、で手が重くなったと。で彼らは石を取り、でモーセは、このこう重くなったんで座ったんですよ、立ってたので、石を取りそれをモーセの足元に置いたので、モーセはそれに腰掛けたって書いてある。で、もちろんこう立って祈るのは素晴らしいことだけども、こう腰を掛けたって。どうだ、あんまりスタイルにこだわりすぎないようにしましょうね。でなんか私昔これよく分からなかった、今すごく分かります。モーセこの時80歳過ぎてるわけでしょ、もうね、80になってから働きが始まってるわけですから。でもちろんモーセは、ね、神様の特別な恵みがあって力が与えたと思いますけど、やっぱり祈り続けられないんですね。で手も降りてくる、そしたらまず腰をかけて、でアロンとフルが一人はこっち一人はあっちってこうアロンとフルが両手をこう支え、一人一人支えて、それで手を上げ続けた、つまり祈り続けることができたんです。でモーセはさっきも言ったように旧約の最高の問いなし手なんです。旧約のモーセ、新約のパウロと言われるんですね。でモーセはモーセほど問いなし手ってのはいないと思います、旧約においてね。そのモーセが一人でずっと上げ続けられなかった、すごい希望ですね。皆さん、一人で祈り続けられないからって落ち込むことはありません。モーセでさえアロンとフルが支えたんです。そして祈ったのは新約的には教会なんですよ。一人で祈って支えられながら祈るんですよ。例えば伴侶の方が夫であっても妻であっても戦っている時、一番祈るのはやっぱり伴侶でしょう。でもその伴侶を支えて、教会が支えて一緒に祈る時に祈り続けられるんですね。子供が戦っていたらまず一番祈るのは両親でしょう、親であり父であり母でしょう。でもそれ一人で祈れない時に教会が支えて一緒に祈るんですよね。ですね。で選挙に今明日からウクライナチーム行きますね。選挙の時になぜこうやって祈りの課題が回ってくるかというと、知ってるからです。祈りがあるかないかは決定的なんです。これは特に選挙の場合は本当に決定的なんですね。で、あのカンボジア行った時に、まあ、私はあの遊びに行くというよりもちょっと祈りをしてもらったんですけども、本当にいい時を思ったんですね。私は分かるんですね。バックで祈りがあるとこんなに深く人と交えていい時を持てるってはっきり分かるんですね。でこの祈りがあるかないかで大きい。でところが一人では祈れないんで教会が祈るんです、ね、だからモーセほどの祈り手でも一人では祈れなくて支えられた教会という、新約的には教会という恵みの中で祈ることができるんですね。だから、ね、だからあの自分で戦うっていうんじゃなくて、教会と共に祈っていく時に、その今現場で戦っている人が勝利するまで祈り切ることができるんです。私が祈らなきゃって言って、あのいい意味でいいですよ、とてもね、私が祈らなきゃと思うといいことだけど、なんていうかな、そう思ってこう一人で戦わないように、教会と共に戦って祈っていくときに最後まで現実に勝利を受けるまで戦い切ることができるってことね。これをどうぞ覚えてほしいんですね。で一人で祈れないなって落ち込むことは全くありません。モーセが一人で祈らなかったんだから、私たちが祈れなくても別に言うと当然のことです。だからこそ教会に支えられて共に祈る、そして祈り切った時に戦っている人が神の勝利を得ます、ね、そして共に喜べるんですね。それをね、ぜひ知っててほしいと思いますね。でモーセの手を支えた、支えたって書いてあるんですね。それで彼の手は日が沈むまでしっかりそのままであった、祈り続けることができたんですよね、支えられたから。そしてヨシアはアマルクとその民を次の歯で打ち破った、勝利したんであります。これからいろんな戦いが始まってくると思います。皆さんの現場ね、職場とか家庭とか、家庭も戦いになることがありますからね、職場、家庭、それから学校、それから教会もね、時としては教会が奉仕の現場の人は戦いになることがあります。でもその中で神様は私に勝利を必ず与えてくださいます。神様は私たちを勝利するために問題や困難や戦いを許されてますから、感謝をくださいますね。その時に一人で戦わないように、ね、バックに祈りを持って、ね、戦いましょう。そして祈る人は一人で言うんじゃなくて教会と共に祈っていくときに勝利が来るということをね、どうぞ覚えててほしいと思います。たくさんの証しをね、神様はこれから教会に与えてくださることを楽しみにして、共に祈りながら、またある方は戦いながら進んでいきたいというふうに思います。はい、ちょっと駆け足でしたけれども、今日はここまでにしておきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておる神様で、今も変わらずに十字架で問いなし、そして私天の右の立って取り出してくださって、私たちに勝利を与えてくださることがあると思います。そのあなたと共に私もこの地上で戦っている現場の人のために取り出してくださって、また戦う時があります。一人戦うことなく、祈る者と教会と共に戦って必ず勝利を見ていくことができるように導いてください。今最前線の人たちがいると思いますが、どうぞしっかり教会の意を受けながら必ず勝利を見ていくことができるように導いてください。また今祈っている方がいると思いますが、一人ではなく身からと共に祈って神の勝利を見ていくことができるように導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。 罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔やでもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをしておっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。自分のことでも家族のことでも友人のことでも経済でも健康でもお仕事のことでも学業のことでもどんなことでも構いません。天のお父様、今キリストイエスの名によってあなたの恵みの台に出てまいりました。人一人の心の叫び願いを聞いて具体的に答えてくださり、解放を与えてくださり、勝利を与えてくださり、解決を与えてください。キリストイエスの名によって心と体を完全に癒されよ。夜眠れない方、エスさんって完全に癒されよ。今晩から熟睡できるようにしてください。朝起きれないと思い込んでる人はいます。自分は病気なんだと。確かにそうです。でも寝る前に真剣に神に祈りなさい。そして神様は朝起こしてくださるということを告白しなさい。過去に縛られてはいけません。私はあなたを朝目覚めるように変えていこう。すごい恐れがある人、なんか何か分からないけど恐れを感じている人、これは霊です。イエス様は何をって目指す恐れの霊をその人の力出ていけ。心が高くなってしまうその高ぶりを取り除いてくださり、私様どうぞ神様喜ばれの思いを全て断ち切ってください。最近体がすごく疲れやすい方ですね。神様に聞いて生活をなんかこうリズムを作りなさい。あと賛美することに使命を与えられている人います。その人はもっともっと出ていきなさい。私はそのことを通してあなたを祝福していこうとしております。ある方は一度捧げなさい。それを捧げたときに神様が永遠の中で返してくださいます。あなたは自分で分かっています。ちょっとまずいなと思ってるんですね。捧げなさい。捧げ切ったとき神様があなたに一番良い形で返してくださいます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。喉に触れてください。完全に癒してください。あと耳に触れてください。耳が聞こえるように完全に聞こえてください。耳をエス様って聞こえるようになれ。感謝します。ありがとうございます。エス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いします。